皆さんこんばんは、メガネです。お知らせがね出てきてて、昨日の、お知らせで2021年度の全国通訳案内士試験のガイドラインについて発表されたと。そこで、まあ、私もインスタグラムとか、ツイッターとか自分の学習記録とかを載せたりとかするんですけれども、まあやはりなんかこう怒ってる感じ、ちょっとどうしてみたいな感じのコメントが多かったので、そのガイドラインを見てみたんですよね。で、試験全体についてのこと、それから試験方法、科目は変わっていないのかもしれないですね。外国語、地理歴史、日本の地理歴史、産業、経済、政治に関する一般常識と通訳案内の実務という、で、二次試験は口述ということなんですけれども、皆さんやっぱりね、免除科目のために一生懸命、センターという名前から変わってしまいましたけれども、共通テストを受けに行って、歴史の勉強したりとかしたわけですよね。だってこれね、このテストに合格するのって、もしかしたら簡易的なテストだった時、比較的合格しやすい時期ってありましたよね。それが例えば TOEIC の免除点数が低かったり、860点でしたっけ、30点以上が英語の試験が免除、まずこの時点で、自分の勝手な感情とかじゃなくって、今900点じゃないと免除にならないですからね。結構難易度が違うということが分かっていただけるかなと思うんですけれども、この時だったら試験を一発合格できたかもしれないですよね。で、今の試験ってかなり難易度が変わったりとか、あとテストを作る人が変わってしまったりとかだったんですよね。だから今また別の会社がこのテストを担当しているので、作成する方も変わってくるのかなとね、噂ですよね皆さんね。そしてもうちょっと見ると、試験方法は、第1次第2次ですよと。で、あとは何て書いてるかな。そうね、合否は全て合格基準点を設定。これね、本当にその合格基準点、例えば100点満点中だったら70点とかね、50点中の30点っていうのは絶対ブレないと思います。私1問だけダメだったけど、地理ずっとダメでしたもん70にいかないっていう。で、去年の地理なんで受かってんだろうと思ったら、点数切ってくれたのかなと、みんな難しくてと思ったら、そうじゃなくて本当にギリギリ70点で合格してたんですよ。だから絶対にその点数を下げたりとかはしてこないっていうのはもう分かりました。それが一昨年の試験でそれを体感したので、あ、無理だったんだなっていうのが分かります。なんか雑音入っちゃったかな、ごめんなさいね。で、試験の免除ですよ。これがみんながちょっと分かってるんだったら、もっと早く言ってほしいですよね。気持ち分かるな。なんかね、批判をするっていうんじゃなくて、今日はお気持ちにまずは寄り添いたいし、こういうコロナの感染の中でみんな受けに行ったりとかね、するわけですよ。で、さっき言ったようにテストに合格しやすい時期があったので、1年で1回で突破する人って多いかもしれない。だけど今はそうではないので、本当に難易度が上がってきてしまったので、私の場合はもう4年、5年ですよ、4、5年かけてますよ。1年目は4年目で合格したのかな、そうだ、1年目は本当に丸腰で受けたので、何も勉強しなかった私が悪いですよねなんだけども、やっぱりかなりかかるわけです。で、皆さん結構長いプランで考えるわけですよ。これをセンターで取ってとかって、免除を受けてとかってやっていると。で、試験免除、外国語による全国通訳案内士の試験、筆記試験に合格したものは、その 該当する外国語の試験免除。そうですよね、去年のもの合格した人は免除ですよと。それから、地域通訳案内士に関してもですね、口述試験があった受験のものに関するもの、おそらく免除だったと思います。私の場合は市だったので、口述試験はあったんですけど、都道府県という大きな単位ではなかったのでダメでした。免除になってなかったっていうのが一つかな。それからですね、そう、一部通訳案内士、地域限定通訳案内士って書いてるので、これちょっと要チェック見てくださいね。多分細かくチェックしてくる、出すんじゃないかな、今度のガイドライン明記するときには。で、総合旅行業務取扱者、国内旅行業務取扱管理者に、合格してる人ですよね。これは地理が免除。それから英検1級持ってる人免除。TOEIC はやはり900点が免除。スピーキングテストは160点以上。TOEIC のライティングについては170点ということ。それから結構期限が決まってるので気をつけなきゃいけないですね。そうですね。あとね、これが悲しかったかな。歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史1級または2級に合格したものは OK だと。ここですよ。大学入試センター試験の日本史 B について60点以上得たもの、ただしそのセンター試験と言われていたもの、過去5年以内に実施されたものだと記算して、5年以内に実施される全国通訳内試験を受けるものに限ると、これについては免除だと。で、大学入試センター試験ですよ、現代社会の80点以上を終えたものについては、得たものについては一般常識の免除、これも5年以内と。当確得点を得た試験の行われた日の属する年度または当確年度の末尾から起算して5年以内。厳しいね、いろいろ大変だね。きつい。でもね、本当、あともう一個ね、びっくりしたの、試験が30分になってんだよね。前40分だったんですよ、歴史とか地理は。で、100点満点ということは結構ね、70点を基準点としてるし、それから、あとは何って書いてあるかな。歴史もそうだね、30分間になってるしね。一般常識については20分。これ変わらないっけ。で、試験の満点50点。合否は30点で合格点ですよと。通訳案内し、案内の業務、実、ごめんなさい、実務に関しても20分。50点満点中30点合格基準としてますよと。変わったね、問題変わるかもね、本当に。だから難しいものが出ると思って想定して勉強しておくと、やっぱり少し楽なんじゃないかなと思うんですよね。嫌な予感がするし、今回やっぱり大きく変わる予感がするし。それから他の人のインスタグラムにも出たんですけど、昔受けることができた、その地方の受験地会場があったんだろうけど、なくなったって書いてあったから、やっぱりなくなったんでしょうね。だから今まで受けることができた筆記試験も受けられなくなってしまう可能性がある地域が出てくるかもしれないということですよね。もうなんかね、私たち結構コロナのことでね、気持ち強くなってきた、もうこんなってきてんのかなと思うじゃないですか。同時にストレスも抱えてると思うんですけど、今回のこのテストに関してはどういう変更が来るかっていうのは本当に分からなくないですかね。だからもうテストの難易度、それから出題の出し方が多分傾向が変わっちゃうっていうのは一番困りますよね、受験勉強しててね。やっぱこれ国家試験だから、人って、私もやっぱり長い間教えたりとかしていますけれども、 普通ですよ、試験の内容とかって。まあ国家試験なら難易度高いって想定しますよね。それでなおかつ、試験勉強とかを、資格とかを担当する講師ってどの教科でも、決して英語だけじゃなくてね、過去問解いてみてくださいって私たち言います。そこで難易度、どんな問題があって、どんな問題が得意または増えてなのかっていう話をするわけですよ。だから自分を分析するために一回やってみようって必ず言うんですよね。私もずっと言ってきたし。で、今の現時点の状況を知って、どれだけ勉強したら合格できるのかっていうのを見ましょうというのをやるわけですよ。それがね、なんかできない試験のような気がするんですよね。私去年ちょっと思ってたんですけど、嫌な予感がしたので、地理はすごく、地理だけ残っちゃったね、地理とあと実務が復活しちゃったのかな。で、地理の場合はその前の年が良問と言われるほど素晴らしくいい問題だったんですよ。要するに少し優しかったっていうのかな、解きやすい問題だったのに落ちちゃってんですね。地方の食べ物気をつけてね、私落ちてますからね2年連続引っかかってるから、地方の食べ物あー出てこないみたいなね。それで話を戻しましょう。その地理の問題が今年というか2020年度は難易度高くなっちゃうんじゃないかと思って、難しい時期の過去問を解いていました。簡単な時期の過去問を解いてもそれは出ないと思ったんですよね。あの、なんか大変申し訳ないんですけど、とても有名なとこの、無料で提供するよって言ってくださってるとこあるじゃないですか。もちろん私もお世話になったし、否定するつもりも一つもないんですけど、もう目つけられちゃってません、なんか。だから、その直近5年っていうのだと、去年と一昨年は難しい歴史とかも出ていたので難易度難しいのだったと思うんですけど、その前の3年間は多分優しい問題の方だったので、あまり参考にならないのかもしれないですね。だから昔難しかったと言われる過去問をぜひ解いてみてほしいなっていうのが、第一次試験に向けての一つの、なんだろう、私がおすすめできる内容でしょうかね。私はできる、どっちかというと口述試験の方に結構力入れて短期間で頑張ったかなと自分で思っているので、もしかしたら質問があればね、口述試験に関してもう少し詳しく言えると思うんですけど、何せ地理がギリギリ70点でしたからあのね、そう、あとブラタモリは見ていた方がいい。私がギリギリ点数取れてうっそーってなったのも、ほぼ3点の問題が合ってたんですよ。落ちたと思ってたからね、ほぼ2点の問題だったとしてみたいなこれは落ちてると思ってたんだけど、3点問題ばっかり合ってたの、すごい奇跡でしょ。それで、あのブラタモリを見ていた時に、ある島の話だったかな、伊豆諸島だったかな、そこでね、染め物の話だったりとか椿油の話だったりとかいろいろ出てたんですよ。よく見て、あと本もあると思うんですけど、あのね、私はやっぱり映像で覚えるタイプなので、音とか内容で覚えるタイプなので、やっぱりテレビを見て入れていきましたね。あとね、大河ドラマで特に今は渋沢さんですよね、その話題ですから、江戸時代から明治にかけてっていうね、お話ですよね。その時期ってね、江戸時代得意な人結構多いんですけど、江戸から明治に変わる頃の大きな流れっていうのは覚えておいた方がいいかなと思いますね。よく言われてると思うんですけど、明治維新とかってすごく大好きなんですよ。やっぱり出してくるかなっていう傾向がすごく強かったと思います。それから山口県の内容とかよくね出てたかなっていう記憶があるし、私土地柄ね、やっぱり離れてるところの地理がすごく弱いんです。行ったことがないところが結構多くって、多分ね、私の住んでいるエリアの人はみんなそう言うと思います。で、まずそこでしょ。それから九州とかよく出やすいですね。で、四国、私にとってはちょっとやっぱり覚えづらいかったかな、全然行ったことがない地域でしたんでね。なので、なんかね、地名とかがすごい覚えられない。逆に私が住んでる地域の地名は皆さんにとって覚えられないって言われるかもしれないけど、癖があるとかね、本当にね、やっぱり大ボケ小ボケみたいなのが出てくるとちょっとすごいな名前みたいな、 で、あとやっぱり場所を明確にすぐピンポイントであそこって言えるってことが大事ですよね。そういうのも兼ねて、地理なんだけれども、そこで歴史として何が起きたかっていうのも組み合わせて覚えとかないと、両方合併したような問題が結構出てくるんですよね。だからそういうのが恐ろしいかなと。あとね、私一般常識なんてやったかなっていつも思い出せないんだけど、一次試験で一番時間を取れなかったのは一般常識と、通訳案内の実務だったんですよね。でその2つに関しては直前セミナーとかのプリントをやっぱりしっかりプリントアウトしたりして、最近の数字、直近の数字、これをそのね、某セミナーを開いてくださっている先生が調べてくださっているものなので、その時間を私はカットして、もう先生にお願いをしっていう状態ですね。でその資料を使って覚えました。とにかく覚えた。ラスト1週間とかで私やったかもしれない。で一般常識の場合はやっぱり直近のニュース、直近じゃないね、ごめんなさい、その直近のニュースだけじゃなくって結構長いスパンで出る。例えば今回はあれかな、囲碁の中学生の女の子とか出るかもしれないよね。私が一般常識やった時はね、サッカーでワールドカップの時期もやりましたからね、何年落ちてるのって話ですよね。その時に、得点のゴールを決めたのは誰だとかね、本田圭佑を選ぶ答えだったような気がするのね。あとね、羽生さんじゃなくて、もう一人の将棋の藤井くん、何段ですかっていうやつ、一段乗せちゃったね。だからやっぱり普段のニュースを見ていないとそういう痛い目にも合うかなと思ってるんですね。でもしよければだけど、一般常識の提案としては、私は毎日日本語のニュースを NHK のポッドキャストを聞いて5分間のものを選んで、日本語でですよ、シャドーイングしてるんですね。でね、あんまり今テレビを見ないように実はしているので、悪い情報とか、なんていうかな、ちょっとネガティブになることが多くって、ワクチン接種をするのに私ただでさえ注射大嫌いなのでやりたくないんですよね、本当は。なんだけど悪い情報ばっかり聞いちゃうとちょっと怖くなってしまうので結構遮断しているかな。でもやっぱり情報知らないと仕事にもならないしね。だから、ラジオでニュースを聞いて、それが一体どういう意味なのか、今の現状どうなのかとか確認しながら今はねニュースを聞いてるので。そう、つい昨日だったかな、中学校2年生の女の子がもしかして史上2人目の最年少のね、2段なのかな、ね、防衛戦みたいなのに挑戦するみたいな可能性が出てきたというニュースを聞いたので、もしかしたらその子の名前もフルネームで出るかもしれないし、その子は誰でしょうとかね、何段でしょうとか出るかもしれないですよね。だからそういった話題を知っておくとか、やっぱり幅広く知っておく必要ありますよね。でじゃあ観光の人数も、ほら観光してる人いないじゃないですか、もう全然訪日いないじゃないですか。だから何の数字が今度出るのかなとかね思っちゃいますよね。だから観光白書っていうのを手にするっていうか、ポイントをね押さえて、直前セミナーで某ね〇〇アカデミーさんが主催の方がしっかり発表してくれてると思うので、すると思うので、そこを抑えておくっていうのはとても大事かなというふうに思いますね。ただね、私その、まあ、スポンサー私ついてないからいいと思ってるんですけど、本に関してはその YouCan という新しいバージョンですよ。私結構前回痛い目に遭いましたからね、実務の内容変わってるのを知らなくて旧の本使って慌てて大パニックで買い直したんだっけな、そう買い直したんだ、なので失礼なので、買い直してその動画を見ながらその数字を追っていくって、またちょっとプリントアウトしないでそこに書き込んでた気がするかな。あの十分です、そこに載ってる情報をきっちり覚えたら絶対合格できると思いますよ。地理もすごい内容だったし、歴史も、あ、歴史はね、高校 NHK の高校歴史のテレビっていうのかな、それを多分インターネットで勉強できるようになってるサイトがあったと思 ですよ。もうねゼロから流れを叩き込みました、その動画を見て。とっても素晴らしい、やっぱりさすがだなと思いましたね。余計なことがないし、流れもしっかりしてるし、なんかわからないっていうこの生徒役の女の子たちもいるので、なんかああそれはねって説明してくれる、今女の子なのかわかんないけど生徒はね、説明してくれださるので素晴らしいなと思って見てました。あとね、私当時鈴木亮平さんがねすっごい好きで、2年前の大河ドラマ、3年前の大河ドラマになるのかな、全部見ました。それで江戸時代からそれこそ明治維新の流れを初めてちゃんと知ったというか、ああいう性格だったよなあの人って、なんだっけあの劇的なドラマの流れみたいな、あのね入っていきましたよ。あの江戸から明治の流れのものは絶対に見といた方がいいと思います、うん、大事だと思う。なのでめちゃくちゃおすすめです。一次試験に関しては私は結構落ちてばっかりだから乏しいけど、簡単な時代に落ちてたからね、お前ね何やってんだって話だけど、あの、ね、勉強量全然足りなかったです、今思ったら。だからね、勉強量がもっとあればあの時簡単に受かってたと思うんですよ。だって6割でしたっけ、7割じゃなくてあの当時忘れちゃったけど、って考えたら根本的な勉強の仕方が間違っていた、基本的な情報が分かっていなかったっていうことがあるので、基本的なことを抑えてそれに上乗せしていくと思って9月の本番頑張ってもらいたいと本当に心から思います。だってコロナのこの状況で観光客がいない中で受けようと思ってプラン立ててた人って結構本気だと思いますよ。違いますかね。ね、悔しいじゃないですか、ガイドライン一つで左右されるの。だから去年も私もなんかちょっとてんてこまいに左右された部分があったけど、ね、テストは持って帰れませんよと、どうすんねん遠くに住んでる人は飛行機代いくらかかってあなたたちがこうキャンセル代払ってくれんのみたいな感じだったじゃないですか。本当大変でしたね去年。だってキャンセル代かかんないようにキャンセルしたんだもん、合格発表の前に、前の月にそうしたら合格になってて、慌てて今度飛行機予約でしょ、予約したらもう今度非常事態宣言バンバン出て、これどんどん飛行機なくなってって本数減ってってどうしようみたいな、これほんときついよって思ってましたね。ちょっとやっぱりイラついてた時、結構ストレスあったけど、やっぱそこのストレスに負けない自分も含めての合格の喜びなのかなと思ったりね、それから価値が出ると思ったらいいんじゃないですか。こんな時期にこんな苦しいことになっちゃって、だけどすごいね受かってるねって思ってほしいですよね。ね、だからそこを武器に、そして私はツイッターにも書いたけれども、なんていうのかな、試験の内容もちろん苦しかったけれど、苦しいと思うんですよ、っていうね中だけど、そこを乗り越えた先の将来をちょっと見据えていくっていうテンポにしておかないと、一個一個壁が立ちはだかる感じがしませんかね。だからその壁を乗り越えた時の自分が大活躍していると、始まりがあるってことは終わりが必ずあるから、このコロナにも収束という言葉があるはずですよね。さあそれはいつでしょうと言われているかもしれないけど、ガイドのね業界の中では2024、5年、わかんない、なんかもう 2,3 年はかかんじゃないみたいなこと言われてますよね。だから期待をしすぎず自分の能力を高めつつっていう期間じゃないかと思いながら、自分も今仕事厳しいけどね、仕事の状況も普通の仕事もしつつ、できるだけ英語を上げるとか、できれば第二言語、第二外国語作るとか、なんかそういった進め方ができるといいのかななんて、メガネはちょっと本気で語ってしまいましたね。6月も半ばになりましたけれども、ぜひぜひ皆さんのモチベーションがぐっちゃぐちゃになってないことを祈りつつ、私は結構なるタイプなので、メンタルを強くいけるよ、メンタル強くっていうか ひょうひょうとできるよう、私たちはぶれないぞという気持ちでね、いけたらいいんじゃないでしょうか。応援本当にしています。